ザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は、向かい風だけじゃ風向きは決められないというテーマでお話しを。追い風より向かい風の方が分かりやすいです。ああ、今向かい風吹いてんなって実感しやすいです。だって目も耳も鼻も口も人の五感は前方に集まってるから、前から来るものの方が気づきやすいっていうのは当然だと思います。これを裏を返すと、追い風って分かりにくいです。明らかな突風とか暴風だったらさすがに気づけますが、緩やかな風だった場合、あ、追い風だなって気づくのは、動きながら進みながらだと難しいと思います。ましてや、それが少しずつ強くなっていくような追い風だったら、その微妙な変化に気づくのは難しいです。時に風というのは前と後ろ、両方から同時に吹いてくることもあって、その場合、プラスマイナスゼロで無風になるのかというと、そんなことは当然なくて、追い風が吹いているにもかかわらず向かい風だけを感じて過ごすなんてことありえます。今この風向きは自然に吹く風だけの話をしてるんじゃないんです。流れとか雰囲気とかタイミングとか人間関係とか調子の良し悪しなんてのも同じです。例えば共感より反対の声の方が目立つし耳立ちます。よく見えるし耳に入ってきます。そこに優しい人が大勢いたとしても、意地悪な人が一人いれば認知しやすいのは一人の意地悪な存在です。これはさっきの例え話でいくと、共感の声は目立たないから分かりにくいし、優しい人の存在は意識しにくいってことになります。追い風って、後ろから吹く風ってなかなか気づきにくいから。賛同者や共感者は理性的にうなずいてくれるけど、批判否定の言動ってなぜか激しく感情的に体重乗りがちです。あれ何なんですかね。対立者って攻撃的な表現でこっちに向かってきます。静かに穏やかに優しくうなずいてくれるんじゃないんです。そんな中、味方である協力者って縁の下とか舞台裏から支えてくれるから、どんなに力持ちでも意外と目立たないんです。敵は行く手を遮って動くから嫌でも視野に入ってきて、その存在感がうざいぐらいです。一方、影や後ろから押してくれる手は視野の範囲外からのサポートだから、常にそれを意識し続けるのって難しいです。なんなら今この場で頑張っているのは私一人だけと思ってしまうことさえありえます。で、僕たちは運の良し悪しを判断するのに、分かりやすくて大きな声の実感できる存在感の方をついつい意識しがちです。それはそうだ、目に映っているものこそがリアルだから、視野の範囲内の出来事が判断材料になるのはもう当然のことです。でも追い風って前からは吹いてこないし、視野の範囲内にはないし、賛同者は激しく感情を表さないし、味方が目の前で存在感アピってくることってないんです。すごいでしょ、私味方でしょって目の前でワイワイやるのって、それ本当に味方かって話になっちゃいます。だから順調に進まないこととか 対立する人間関係とか嫌いなものの存在だとかばかりに目を向けているうちは自分の運を正しく判断できないはずなんです。それだと実は視野の範囲外に存在している幸運を見逃してしまってるってことになります。視野の中にいるアンチ、対立者、異なる価値観の違和感、これらばっかり見ていて視野の範囲外にあるはずの縁の下の舞台裏の黒子の力持ちたちを無視して、私は運が良い、私は運が悪いでジャッジするのは明らかに不自然だし不健康です。何よりそれだと運の鑑定精度が落ちてしまうから、暦を読む者としてはリスクです。でかい声でわめくうざい邪魔者一人見つけたら、実はその陰で見守ってくれてるはずの理性的な協力者、共感者一人の存在も忘れないように意識し直して探すべきです。そういうありがたい存在が自分の視野の範囲内にいないなら、一旦その場を離れてでも、わざわざでも探しに行くべきです。今仕事で向かい風が吹いているとしたら、仕事以外の場で吹いている風も確認した方がいいです。仕事も交際もお金も健康も全部向かい風っていうことは考えにくいです。だって行きに向かい風が吹いてるとしたら、帰りは追い風になるじゃないですか。風とは常に一方通行でのみ吹いてるわけではないので、運も一緒です。そうじゃないと自分の人生すべて向かい風って思い込んでしまっている恐れがあります。ある方面での向かい風を愚痴るなら、別の方面での追い風の恩恵もちゃんと認識して口に出していかないと、バランスが崩れ運が乱れます。まあ何をやってもうまくいかない時って確かにあるんですが、そんな絶不調な中でさえもその気になればちゃんと見つけに行けば追い風を手に入れることってできます。職場、学校、家族、その全員が敵に感じるようなことがあったとしても、そこから外へ出てしまえばどっかしら共感者、協力者はいる可能性が大きいです。そちらの存在も確認できないうちは、今の自分の運の良し悪しは決まらないって思っておくのが無難、堅実です。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。今度の火曜日、9月の23日、秋分の日、群馬県桐生市にて、有機こよみフェス、ボリューム1というのを開催します。ご予約不要、入場無料の、有機こよみ完成感謝祭です。有機こよみユーザーの方は、もうみんなここに集まって、講座講演があったり、ロビーで様々な屋台があったり、有機こよみのために制作した新しい商品、ツールもの販売もありますよっていうイベントです。で、この有機こよみフェスですが、週が変わって9月の30日、10月1日の火水には大阪行きます。有機こよみフェス大阪です。こちら2日にわたって講座、鑑定、ワークショップを組み合わせたイベント開催します。の初日には無料講座もあります。どちらも詳細はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、あとはネットで有機こよみ桐生、有機こよみ大阪で検索してみてください。さて、今日という一日は2025年9月17日水曜日、休息の9月の11日目です。補給と養生のチャンスであるこの期間は残りあと20日です。今日の幸運レシピはかぼちゃ。煮ても焼いても揚げても蒸してもいいし、かぼちゃプリンとかも 大ありです。最後に今日のキーワードは循環、巡り合わせを意識する。その心は、自分が発したその言動が良くも悪くも自分に返ってくるって運勢です。なるべく良いこと、嬉しいこと、頼もしいことが戻ってくるように、丁寧な振る舞い、優しい配慮を意識して吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、今回の配信にてヒントを見つけてもらえたら、挨拶代わりにまたはアンケート代わりにいいねボタンをお願いいたします。よりリアクションの多いテーマをご紹介できるように配信内容試行錯誤してまいります。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。あきさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。N シャンティさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。モンさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークがずらりと並んでいて、今日は良い天気になりそうですね。群馬県富岡市も雲一つない空が広がっています。昨日も暑かったですね。よく汗をかきました。水木さん、ともりんさん、サンフラワーさん、タミーさん、タカさん、ヨーコさん、みかんさん、チューンさん、アカネさん、コンサートさん、ケンさん、マホさん、グルーブさん、エミさん、チエさん、花子さん、リオさん、ワルツさん、キミコさん、ヨーコさん、コットンテイルさん、おはようございます。いつもありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。今日もマイペースに、迷った時は養生補給優先で行ってまいります。